続いて聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書第1章1節から5節を読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。本朝は聖霊による命は人の光と題して、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もご一緒に、対抗節、礼拝を共にすることができることを、感謝いたします。この礼拝の場に来られている方々、またインターネットを通じながらこの礼拝を、共に分かち合う兄弟姉妹、共に神様の恵みに預かる礼拝となれることを祈っております。では一言お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたの代わりなきご愛と私たちのために注がれるあなたの御力を心から感謝をいたします。私たちの歩みを妨げ、私たちの人生を滅びに向かわせようとする力が働くことがありましても、あなたご自身の私たちに与えられる力は、私たちを間違いなくあなたの御心の通りに神の国に至る歩みとさせてくださっていることをありがとうございます。私たちを愛し、私たちに伴ってくださるあなたのことを思うときに、私たちに大きな平安が与えられることを感謝いたします。またこのような大きな恵みが与えられるために、あなたが御子イエス・キリストをこの世界に送ってくださったこと、改めてクリスマスの季節に心から感謝を申し上げます。そしてまたイエス・キリストのと共に、また私たちに与えられたご聖霊を心から感謝をいたします。もはや私たちもイエス・キリストの救いに預かり、ご聖霊をいただくことを通して神の子として確かな歩みの中に導いていただけていることを感謝いたします。かつてイエス・キリストが私たちのことを世の光とこのように言われましたけれど、闇の中に輝く星のように私たちを光とさせてくださっていることをありがとうございます。そのような恵みを心に覚えながら、今日もあなたが与えてくださる御言葉を心から感謝していただきたいと思います。どうぞ御言葉を通して働かれるご聖霊の働きに今日も預からせてくださることをお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものも、あなたのご主権のもとに置いてくださることをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今朝はヨハネの福音書1章の1節から5節までのお言葉が示されましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいというふうに思います。特に4節5節の中に、この言葉に命があった。この言葉というのはご聖霊のことですけれど、ご聖霊に命があった。そしてその命は人の光であった。私たちにとって光であるということですね。そして光は闇の中に輝いている。 そして闇はこれに勝たなかった。今日は一節から五節を通して語らせていただきたいというふうに思います。で、今日は聖霊による命は人の光という題でメッセージを語らせていただきたいとこのように思っています。私たちにとってイエス・キリストが希望であるということは間違いのないことであります。どれぐらいの希望であるか、それは光り輝くほどの希望である。そしてどんなものもそれを妨げることができないほどの輝く希望であると、光であると、そのように言っていいと思います。ですから今朝はですね、この聖書の御言葉を通しながら、私たちがいただいた聖霊による命というのは人にとって光である、そしてご聖霊によってお生まれになったイエス・キリストがこの世界にあって光り輝く存在であった、それはご聖霊による神のこの命を持つからである。そのことをですね、私たちはしっかりと心に留めて、私たちも光を持って生きるものでありたいというふうに思うわけであります。まあ、クリスマスの季節になりますと、イルミネーションという形で一段とこの夜の世界が輝く、まあ、こういう季節だと思います。で、教会以上に巷で本当にあちらこちらにイルミネーションをつけてですね、輝いていますから、本来であれば教会にこそ本当の光と輝きがあるのですけれど、まあ、社会もですね、教会に負けてはならないと、たくさんの光を輝かせているという状態ではないかと思います。しかしこの社会の中でどんなに、イルミネーションを輝かせとしても、それが人を救うわけではありませんし、人に力を与えるものではないということは当然のことですね。教会にあって輝く光は多くの人々を救うものであり、そして人々を生かすもの、助けるものであるということを思いますときに、私たちは本当の意味での真実な光を輝かせる、そういうものとなりたいと思います。まあ、そういう意味でクリスマスの時期にですね、人の光である、その人の光を輝かせたイエス・キリスト、そしてイエス・キリストをそのように輝かせてくださった聖霊による命ということを、私たちはしっかり心に留めていかなければいけないというふうに思うわけであります。で、今日の聖書の箇所に、光は闇の中で輝いている、そして闇はこれに勝たなかったと、こう書いてありますね。クリスチャンに限らず、この世界を生きている人たちはですね、自分の力ではどうにもできないと思うような状況に置かれることがあります。そこで私たちはいろいろ努力はするのですけれど、疲れ果ててしまうということですね。イエス・キリストが今日の礼拝の中での招きの言葉として私たちに聞かせていただきましたけれど、イエス・キリストはすべて重荷を負って苦労している者、私のところに来なさいと、こうおっしゃってくださいました。そして私のところに来たのであれば、あなたを休ませてあげるよと、このようにイエス・キリストは語った後にですね、その後には、私と一緒になって私から学びなさい、そうするとあなたは疲れ果ててもう歩けないという、こういう人生ではなくて、どこまでもしっかりと前に進んでいく、希望に至ることのできる、そして平安に満たされた、そういう人生を生きていくことができるからと、イエス・キリストはおっしゃってくださるわけですよね。ですから、イエス・キリストを本当の意味で知る前に、私たちは誰であっても疲れを持っていたということは間違いのないことだろうというふうに思います。その疲れが一人一人違いますから、もう本当に生きることもダメだと、こう思うほどの疲れを覚える人もいるでしょうし、本当に疲れたなという程度の疲れかもしれませんね。しかしどちらにしてもですね、私たちはこの人生を生きているときに疲れを覚えてしまって、 これ以上は前に進めないなと思うようなことはたびたびということになります。言うなれば力が尽きてしまうということだろうというふうに思います。私も初めて人生の中で疲れを覚え前に進めないと思うようになったのは思春期の頃であって、高校生の時ですね。その時にはもはや前に進むことができない、抱えている問題を解決することができない、だんだんだんだん疲れていくわけですよね。ある時に、読谷高校のですね、前の県道ですよね、そこを、歩いている時にですね、大きなトラックが後ろからバーッとこういうすごい音を立てて私のそばをすり抜けていったという、そういうことがありますけれど、とてもびっくりしましたね。なんでびっくりしたかというとですね、気がついたら私が、道路の端っこを歩いてたはずだったのに、いつの間にか道路の近くの方、まあ、真ん中に寄ってですね歩いていたからだということなんですよね。実はあの頃は生まれて初めて生きているのがつらいなとか、もうこんなことだったら死んだ方が楽なのかなとか、そういったことを思うような年頃というか、そういう時期だったんですよね。ですから知らず知らずのうちに車が走っているですね、道の真ん中に自分自身も寄っていっていたというか、そういう状況だったというふうに思います。そういう誰でも疲れてしまっているということはあるかもしれませんね。そういう時に私たちは何のために自分たち生まれたんだろうか、何のために生きているのだろうか、そういうことを思うこともあるのではないかというふうに思います。そういう意味では希望を見出せない状況というふうに言うことができるでしょう。私は教会にその頃、その当時はもう行き始めていましたので、神様がいらっしゃるということはとても慰めではありましたし、励ましでもあるし希望でもありましたけれど、しかし現実の生活の中ではですね、疲れ果てていたということは事実です。ですから神様という方を教えられて信じようとする気持ちもありますけれど、本当にいらっしゃるのか、私のことを愛してくれているのか、なんで私がこんなふうに疲れるような人生を生きているのか、神様が私を作るのに失敗したんだろうかとか、もういろんなことをですね考えて生活をしていたということですね。ですから教会に行けばですね、神様の愛を語られますから、本当に神様が愛してくださってるんだということを信じる気持ちにもなるんですけれど、生活に戻ると神様は本当に愛なのだろうか、もしくは本当に彼らが言うみたいに神様っているんだろうかという気持ちにもなったということも事実だというふうに思います。そういう意味では今ではですね、神様を信じる者としては、私があの当時いろいろ悩んだこと、そして疑問に思ったこと、その一つ一つは間違ってたんだなということがわかります。結局私たちがこういう疲れ果ててしまって前に進むことができないということは、周りが問題ではなかったということですね。何が問題だったかというとですね、一言で言うのであれば、本当の命を、私たちが持つべき本当の命を私たちが失ってしまっている。で、命あるものはですね、いろいろなものに戦い勝利する力を持つことができますけれど、でもその命が失われたらですね、私たちは戦う力はありませんから、環境にどんどん侵されてしまうものであるということです。植物に例えますと、本当に地面からですね、美しく花を咲かせている者たちがいますよね。でも彼らが咲いている地面はですね、いろんな汚物であったり、またいろんな、バイ菌を含めたですね、いろんな微生物がいるところですよね。そういう中にあって、様々なものに侵されるのではなくて、そういう中にあっても生きるために必要なものを汲み取って、ぐんぐんぐんぐんと育ちながら、美しい花を咲かせているわけです。 ところがそういう美しく花を咲かせる植物であったとしても根っこから引き抜いてですね、そしてそこに積んでおくとだんだんだんだん枯れていきますし、枯れていきながらいろんなものに侵されてついには土にまで分解されてしまうんですよね。ですから命を持つことができないというのは環境によって自分の姿がどんどん崩されていってしまうということですよね。しかし命を持っているということはそういう中にあっても成長し花を咲かせ種を実らせてそして子子孫孫にまでも広がっていく大きな恵みの中を歩むことができるわけです。ですから命があるというのは力強いですけれど、でも命を失ってしまったら立ちどころに私たちは本当にこう全て滅びていってしまうようなことになるということですよね。ですから私たちが人の言葉によって傷ついて自分たちがまた弱くなっていく、あるいは環境が整ってね、また自分たちが弱くなっていく、いろんなことの中でその厳しい状況に出会えば出会うほどに小さく弱くなって、あとは生きていられないという気持ちにまでもなることがあるということですね。ですから今では何が問題だったのか、それは私が命の力を持ってなかったからだなというふうに思うわけですよね。でもそれは私だけのことではなくて全ての人に対してそれは言えることであるということですよね。神様が私たち人間を作るときに花から息を吹き込んで人は生きるものとなったと聖書に書いてありますけれど、花から息を吹き込んだというのはこれはご聖霊ですね、神様の霊を私たちの中に入れてくださったということですけれど、この聖霊が私たちの中に宿ったときにですね、私たちは生きることのできるものとなったと聖書は教えているんですよ。ところが人間の中に最初に入れてもらった聖霊、そしてその聖霊による命の力はですね、やがて人間が神の言葉を捨てて、人間的な言葉を受け入れてその言葉に従って生きるということをし始めたときに、だんだんだんだんご聖霊は私たちと共に生きるということができなくなった。なぜならば心の在り方もそして目的も全てが違ってきましたから、もう全く心が通わない存在と我々人間がなった時に、ご聖霊はですね、共にいたかったけれどあなた方と共にいることはできないとご聖霊は去っていったと聖書の中に書いてあるわけです。そしてご聖霊が去った後に我々人間はですね、この肉体的な命は持ってたとしてもですね、その中にある魂の命というべきご聖霊を失ってしまったので、人間は最も弱いものとなっていったということができるでしょう。傷つきやすいものとなりました。恐れるものとなりました。そして喜びも持つことができない。そして争いが絶えない。そういう世界、人生を生きるようになったと、このように教えてくださっているわけですね。ですから私たち人間がなぜこういうふうに弱くなったのか、なぜ私たちが不幸なものと思うようになったのか、それは私たちの本来持つべき命を、命としてのご聖霊を失ったからであり、もし私たちがもう一度人としての喜びを持って力強く生きていこうとするのであれば、私たちの魂にもう一度命を受けていかなければいけないんだということを聖書は教えてくださっているわけです。で、このことがクリスマスとどう関係しているかということなんですけれど、イエス・キリストもですね、私たちと同じように肉体を持つ、この体を持っている人として生まれてくださいました。ところがイエス・キリストはですね、体は私たちと同じ肉体を持っていますけれど、でも内側が違ってたんだということを聖書は教えるんですよね。イエス・キリストは普通の生まれではなくてですね、神様の霊であるご聖霊、 ご聖霊を通してマリアのお腹の中に宿った子供であると聖書は教えていますね。すなわちイエス・キリストは生まれた時にですね、ご聖霊によって生まれたんですから。ですからご聖霊によって生まれたというのは、ご聖霊による命をイエス・キリストは持つ方としてこの世界に生まれたということなんですよね。私たちはご聖霊を持って生きているイエス・キリストが人の姿を持っていますけれど、他の人たちとは全く違う生き方をしているということに、福音書を読めば気がつくことになると思います。イエス・キリストのことをバカにする人、見下す人、殺そうとする人、いろんな人たちがいました。そしてイエス・キリストは大工の子供として生まれましたから、社会的にはですね、決して裕福であり、また権力があるというわけでもなかったんですよね。何もないものとしてお生まれになった。実際お生まれになった時にはですね、赤ちゃんとして生まれるイエス・キリストが生まれる場所でさえもですね、まともに確保することができずに、まあ、糞尿を垂れ流しをしているだろうと思われる家畜小屋でですね、イエス・キリストはお生まれになったと聖書は書いてあるわけですよね。ですからイエス・キリストは、私たち人間で言うならば、いろいろな悪い環境の中で、最低の状況の中で生まれましたけれど、ただイエス・キリストは人としての体と、そしてその内側にはご聖霊によるですね、誠の命を持つ方としてこの世界に誕生したということです。ですから生まれた時からひどい状況の中でイエス・キリストは生活を始めましたけれど、たった一度もですね、世を恨むこともなくですね、また自分自身の人生に絶望するということもなく、イエス・キリストはただただ神を愛し、ただただ人を愛し、そして神からも愛され、人からも愛される方としてですね、本当にイエス・キリストは人として生まれたものの中でこれほどに幸せで豊かな人生を生きる方はいないというほどのですね、人生を歩むものとなったということですよね。ですからイエス・キリストの姿を見ると私たちは教えられます。ご聖霊による命を失った私たちと、ご聖霊による命を持っているイエス・キリストと、それを比べた時にですね、いかに聖霊による命を持っているということが重要なことであり大切なことかということがわかるわけです。もともと神様は私たちにその聖霊をお与えくださって、聖霊による命を私たちに与えてくださってましたけれど、一度人間がですね、あまりにも御言葉から離れ、御心から離れ、そしてご聖霊がもうこのような人たちとは一緒にいることができないと諦めて人間から去るまでの間ですね、確かに人にはですね、ご聖霊が伴っていたということを私たちは知ることができます。一度失ったご聖霊を神様はイエス・キリストを通してもう一度私たちに与えてくださる、ね、もう一度私たちに与えてくださる。ですからイエス・キリストがこの世界に来たというのはですね、もう一度私たちが聖霊による命を持つことができるようにさせるためにイエス・キリストはこの世界に来てくださったということです。そしてそのために来てくださった、おいでくださったイエス・キリストはまさに聖霊による命を持つ方として生まれましたから。ですからイエス・キリストは私たちに何を示しているのか、あなた方が聖霊を受けた時には私のように生きることができるよ。イエス・キリストのお姿というのは聖霊による命の力を私たちがいただいた時に、我々は何者として生きることができるか、どんなものとして生きることができるか、それはイエス・キリストのように生きることができる。ですからイエス・キリストは私たちがご聖霊をいただいて、やがて成長した時にですね、我々が何者になることができるのかということをイエス・キリストを通して神は私たちに示してくださっているということなんですよね。 ですから、すべて重荷を負って苦労して疲れている人たち、その人たちに本当に必要なのはですね、そのどんなものことがあったとしても疲れることなく、へこたれることなく、侵されることもなく、そういう中にあってもなお力強いですね、命が働くことを通して、そういったさまざまな問題を克服していく、まあそういうものになることができるということですから、それを私たちが知るときに、ああクリスマスというのは、すべて重荷を負って苦労して、そして疲れてしまっている誰にとっても、ああ私たちが失った命の姿がイエス様の中にあるで、私がどんなに苦しいこと、辛いことがあったとしても、イエス・キリストが背負われたあの苦しみ、悲しみ、痛み、それに比べれば私たちの痛みは取るに足らないと、そう思うほどの痛みをイエス・キリストは背負ってくださいましたけれど、でも私たちと違い、イエス・キリストはこれほどの迫害と苦難の中を生きながらも、イエス・キリストの中には常に力があり、イエス・キリストに近づいた者たちを癒し、生かし、立ち上がらせる、そういうお方として生涯を歩まれたということを私たちは知ることができるんですよね。ですからクリスマスというのは、イエス・キリストが誕生なさった、救い主であるイエス・キリストが誕生してくださった記念すべき日であり、私たちにとって心から喜ぶそういう祝いの日ではありますけれど、でもイエス・キリストがただ誕生したというだけの話であれば、イエス様誕生日おめでとうございますと世界中の人たちがイエス様だけを喜んでですね、自分たちには何の祝福もないということになるかもしれませんね。でもイエス・キリストの誕生は、イエス様が生まれになったということも喜びですけれど、でもイエス・キリストが全ての人々にとってのクリスマスとして、それが祝福であるというのは、イエス様がこの世界に来られたことを通して、人の中に聖霊による命が与えられて、全ての人々がイエス様と同じように生きられる、その最初の方としてイエス・キリストがお生まれになって、この地上での歩みを始めてくださった。ですからイエス・キリストの誕生はですね、次に次に次にと続くですね、聖霊による新しい命の力を持って生きる人たちの最初の人としてイエス・キリストが誕生してくださった。ですから私たちもイエス・キリストの後に倣って、私たちもついていくことができるんだ、イエス・キリストと同じように生きることができるようになる、そういうことの、そういうことなんだということが分かったときにですね、私にとってもイエス・キリストの誕生というのは特別な意味を持つものだということを私たちは知ることができるということですね。ですから皆様がですね、人生を歩んでいるときにいろいろなことがあると思います。いろいろなことがあることはしょうがないことだというふうに思います。なぜならば、この世界は愛を失ってしまったために、愛を失った人たちもいるために、そのために人と人との生活の中で傷つけあったり、いろいろなことが起こるんですよね。ですから人として人の中を生きていく限り、私たちが心を傷つけられること、弱くさせられること、本当に苦しい状況というのは避けることができない。しかし問題はですね、そういうことがあるかないかが問題ではなくて、そういったことがあっても私たちはその中で美しい花を咲かせることのできる命を持つ者として生きられるか生きられないかということの違いであるということを私たちは知らないといけないんですよね。環境が問題ではありません。人が問題でもありません。私がそれに負けてしまって自分の命を失ってしまうということが本当の課題なんだということを知らなければいけないということですね。イエス・キリストの歩みというのは本当に過酷な生涯を送ったと言わなければならないでしょうけれど、 でも福音書を読んでみてください。イエス・キリストの日々の歩みは平安に満ちており、神を愛する愛と人々を愛する愛に満ちたものとして、どんな困難をもですね、退けて前に前に前にと進んでいくことのできる、そういう歩みをイエス・キリストはなさったということなんです。ですからヨハネ福音書の一章一節から五節の中で一番最後のところはですね、ご聖霊には命があった、そしてその命は人の光であったとありますけれど、聖霊には本当の命があった、その聖霊によってイエス・キリストはお生まれになった方として、人としての光を持つ者としてこの地上を歩むようになった。そしてイエス・キリストがこの人の光を持つ者として生きるようになった時に、この世界にあるどんな闇であってもイエス・キリストの中にある光、輝きを消すことはできず、かえってイエス・キリストの持っている人の光は闇に打ち勝つものであったと、ヨハネは私たちに力強く語ってくださっているわけです。要するにイエス・キリストがこの地上を歩むときに、イエス・キリストのですね、神に対しての愛、人に対しての愛、そして人々を救おうとするご計画もことごとく全部を失わせようと、いろいろな形でイエス・キリストに迫害、苦難を加える者たちがいました。まさにイエス・キリストの歩みを暗闇の中に閉じ込めようとする、そういうことがですね、なされたということです。しかしそうであったけれど、ヨハネはですね、イエス・キリストが十字架にかかり、そして救いを成し遂げて、やがて復活した後に神の右に座すに至るところまで目撃した方としてですね、イエス・キリストを取り巻く闇は濃かったけれども、でもイエス・キリストの中に与えられた光はその闇に打ち勝って勝利して、そして神の身元に登っていかれたんだ。これをですね、ヨハネは私たちに語っているんですよね。そしてそれはご聖霊があなた方も、ね、あなた方も私の命をもらうのであれば、私に持っている命に預かることができるのであれば、あなた方も人の光を持つことができるようになり、人の光を持つものとなった時には、イエス様と同じようにあなた方を闇で取り囲もうとするありとあらゆる課題に対して、あなた方はそれを退けて、あなた方は常に勝利するものとして光を表し続けることができるようになるよという意味なんですよね。ですからヨハネは私たちに対してイエス・キリストを紹介するにあたって、イエス・キリストが人の光を持っている方であるということを私たちに伝えなければなりませんから、ですからヨハネの最初はご聖霊のことについて語られているということなんですよね。はじめに言葉というのをですね、ご聖霊に読み替えてくださったらいいと思います。はじめにご聖霊があった。ご聖霊は神と共にあった。ご聖霊は神であった。そのご聖霊ははじめ神と共にあった。とこのように読むとですね、このヨハネが最初イエス・キリストのことを私たちに伝えるにあたって、ご聖霊がご聖霊がご聖霊がということを私たちに語っていることがわかりますよね。その方の中に命はあるんですよ。そしてその方の中にある命は人の光なんですよ。これはですね、皆様がこう例えるとわかるかもしれませんけれど、例えば、犬にも命がありますよね。猫にも命があるし、植物にも命はあるんですよね。生きてるんですから命がありますよね。ところがですね、それぞれがどういう命を持ってるかということによってできることとできないこともあるということはわかりますよね。植物は生きています、命を持ってます。でも植物はですね、私たちのように走り回るということはできないですよね。あるいは犬とか猫とかだったらですね、私たちと同じように、私たち以上に俊敏にですね、動き回る、 力がありますように、また猫であれば木に登るのであれば私たちが登れないようなところをパッパッパッとこうして登っていったりしますよね。犬であれば嗅覚が優れていますから、私たちでは全然気がつかないものがそこにあるということも、犬であったらわかるでしょう。しかし、犬も猫も犬の命、猫の命ですから人と同じではないんですよね。私たちのように心は持っていません。過去のことを思うことも、未来のことを思うことも、今に集中して何かを成し遂げていくということもできないことです。また神を愛し、人を愛するということもできないことでしょう。私たちはどういう命を持っているかということによって、できることとできないことがあるということは、単純な事実として皆様も受け止めてくださるというふうに思うわけですよね。では、ご聖霊が持っていらっしゃる命に、私たちが預かるときに、私たちはご聖霊を通して命をいただきますけれど、その命というのは、他の命とはまた違うものであるということは、お分かりいただけるというふうに思うわけです。そうするとご聖霊はですね、悩んでしまってですね、しょんぼりしてしまってですね、立ち上がれませんみたいなことを、ご聖霊は言うことがあるだろうか。ああ、このことどんなふうに考えても分からない、だからダメだみたいにして、ご聖霊が言うことがあるだろうか。ご聖霊は命を持ってますから、ですからご聖霊の神としての命の力はですね、ご聖霊の働きに現れているというふうに言うことができます。ですから私たちがこのご聖霊によって、ね、ご聖霊によって生きるということができる、ご聖霊の持っていらっしゃる命を私たちがいただくときに、私たちはこれまで自分が知っている私を超えた存在として実は生きられるようになるんだということを受け止めなければなりませんね。私たちは乗り越えることできませんよね。パウロ言いましたでしょ、良いと思うこともそれ実行できない自分がいる、やっちゃいけない悪いことだと分かっているけどそれやめることができない、ああなんて惨めなものだろうかとパウロ言いましたよね。そのパウロの告白を聞いてほとんど多くの人たちは、ああそれは私のことだって、私は言っちゃいけないと思っているのに言ってしまう、許してあげないといけないと思っているのにまた容赦のないことを言ってしまった、こんなことを私たち繰り返しているんじゃないんですか。なぜそれを繰り返すのか。私たちの持っている命がそういう命だからです。お分かりいただけますか。ですから神様は私たちを肉の命と表現されるものではなくて、霊による命という私たちにそういう心、そういう命を与えようとされているということなんですよね。ですからイエス・キリストの持つ命はご聖霊による命である。そしてご聖霊の持っている命は人の光である。要するに人の光であるというのは、その人として神の子として生きようとするその人たちの歩みを妨げようとする者に対して常に光が闇を退けるように、私たちはありとあらゆることについて勝利し前進し神の御心を成していくために生きることができるものだよと教えてくださっているということなんですよね。ですから私たちは人の命によって頑張ろうとするものではなくて、聖霊による命によって生きようとするものでなければならないんですよ。そのことがわからないがためにパウロはあえて御霊に満たされましょうということをあえて言うんですよね。御霊を受けることができる立場にありながら人の力で生きようとするから、御霊に満たされましょう、御霊に導かれて生きていきましょう、そのようにパウロは言うんですよね。ですから私たちがですね、イエス・キリストを通して私たちがいただくことができた新しい命はご聖霊による命であるということを覚えて、私たちはますますこの ご聖霊の命の中に自ら進んで生きていきましょうということを、パウロは常に私たちに語っていたということです。そしてそのイエス・キリストの生涯というのがまさにご聖霊の命の力の中に生きている方としての生き方そのままであったわけですから、ですからそういう意味で私たちはイエス・キリストを私たちの模範としてイエス・キリストに従ってイエス・キリストのように生きていくということを私たちは望んでいかなければいけないということなんですよね。繰り返しますけれど、ですからイエス・キリストがこの世界に誕生してくださったということは本当に心から嬉しいことではありますけど、なぜ私たちにこのクリスマスの出来事が与えられたのか、それは天の父なる神様が私たちに対してイエス・キリストを通して罪が取り除かれて清いものとされたものにはイエス・キリストの中に宿ったご聖霊が罪許された者たちの上にも与えられるよ。またイエス・キリストはあなた方は神様だ神様だとこうして神様に祈るな、あなた方はこの方にお父さんと言いなさいとこう言いましたよね。ご聖霊は誰の中に存在するか、それは神様の子供の位置に立っている者にご聖霊は下るんだということも聖書は教えているんですよね。イエス・キリストがバプテスマのヨハネからバプテスマを受けた時にですね、聖霊が鳩のようにイエス・キリストのところに下られたと聖書書いてありますよね。その時にですね、天から声がするんですよ。これは私の愛する子、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと天から声がしたんですよ。天からした声というのは父なる神様の声ですよね。要するにご聖霊はどなたの上に下ったのか、神様がこれは私の子供だ、私は子供としてこの子を喜んでいるんだと、そういうふうに父なる神様が言ってくれる神のこの位置に立っているものにご聖霊が下られたんだよということを聖書は教えているんですよ。ですから私たちがご聖霊の命を受けて、そして人の光である力をいただくことができるために私たちに必要なことは私たちの罪過ちが許されているということですから、私たちの罪過ちのために十字架にかかってくださったイエス・キリストを受け入れて、イエス・キリストの救いを受け入れるだけでいいんですよね。そしてもう一つが、イエス・キリストがあなた方は神様と言うな、お父さんと言いなさいと言われたように、ああ私たちは本当はこの世に罪深いものになったけれども、本当は神様あなたの子供だったんですね、あなたの子供であることが今わかりました、ですからこれからはあなたのことお父さんと言っていいですか、いいよと言ってくれるわけですから、私たちはお父さんと言って神様に声を上げていくわけですよ。そうした時にご聖霊はですね、私たちの中に宿ってくださって、その宿ってくださったご聖霊が私たちの中に命を与えてくださって、その命が私たちに与えてくれる人としての光ですよね。人としての光、その光に満たされた時に私たちの生活の中で起こってくる、私たちが神を愛し人を愛するために生きようとする、それを妨げるありとあらゆることに対して私たちは打ち勝っていくことができる光を持つ者として生きることができるんだよということなんですよね。ですからイエス・キリストがこの地上に来られた時に、イエス・キリストに出会った人たちはどうなりましたか。病の中にある人たちはその病気も癒されていきました。悪霊に疲れている者はその心が解放されていきました。そしてイエス・キリストをそのもう一度支配下に置こうとするサタンに対して、イエス・キリストは、サタンを退けということを通して自分の中にさまざまな問題を持ち込もうとする悪しき者を退けていくという力も持ちましたよね。 ですからイエス・キリストの歩みというのは闇を退けていく、そういう命の力による光を持つ者として生きられていたんだということを私たちは知るんですよ。そして先ほども言いましたけれど、イエス・キリストに現れていることは、これはあなた方のものとさせるためにあるんだよ。イエス様だけにそれを与えたいんじゃないよ。私が愛する子であり、そして子として私のことを喜んで父と言ってくれる、そういう人たちであれば誰であってもいただくことができる、ご聖霊による命の力なんだよということを教えてくださっているということなんですよね。ですからそういう意味で私たちはもはやイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪過ちを許してくださったということは知っています。私たちはもう清められたんですよね。清められた私たちに対して、私たちがこの方に対してお父さん、お父さんと声を上げることができれば、ご聖霊は喜んで私たちの中に満ちてくださって、私たちに人としての光として、私たちに新しい力を与えてくださるものとなるということです。イエス・キリストが闇に打ち勝って輝くものであったように、私たちも闇に打ち勝って輝くものになるんだということを、今日の聖書の箇所は私たちに示されているということです。このことをこの世界でまさに生まれて生きて、そして生涯を閉じてくださったイエス・キリストの全生涯を通して、この父なる神様がおっしゃっていることは本当なんだよ、本当にそうなんだよ、イエス・キリストを見なさい、彼によって聖霊の力が働くときに、その人はどのような光を持つのかって、彼を通して見なさいと私たちに示してくださっているんですから、イエス・キリストがこの世界に誕生してくださったということは、私たちにとっては大きな喜びであり、まさに希望そのものであると、このように言うことができます。ぜひ私たちもそのようなご聖霊による神の子としての命、そしてその命に伴う光をいただくことを通して、自分らしく誇りを持って、そしてどんな時にも自由にですね、生きることができる、そういうものになっていきたいと思います。まあそういう意味でその先駆けとしてイエス・キリストが誕生してくださったということを心から感謝し、このクリスマスの時を過ごしたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは私たちのために命を与えてくださり、そして命に伴う光を与えてくださって、この世界を闇で覆われてたとしても、その中にあってもなお自らの輝きを持って道を切り開くことのできるものとさせてくださって、神を愛すること、愛し続けることができますように、人を愛し人を愛し続けることができますように、自らの人生を確かな足取りで生き続けることができますように、その先駆けとしてお生まれになり、生涯を通じて人の光を輝かせたイエス・キリストのように、私たちも同じように歩ませてくださいますことをお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。